ライフ第4の居場所。
あなたの夢は。皆さんこんにちは、ライフパーソナリティの岡田直樹です。ということでね、今日はですね、東京スタジオで実はね、ラジオ、行ってるんですけども、僕ね絶対呼びたいなって思う人がいてて、でなかなかねこの日程調整が難しいぐらいね、普段本当にお忙しく、そして活躍をされている方で、僕もすっげー尊敬している人をね今日お招きしておりますので、楽しみにしておいてください。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局、東京スタジオからお送りいたします。
ご縁、応援、貢献。ご縁、応援、貢献。夢の種。
はい、ね、まあ秋といえばスポーツの秋、食欲の秋。まあね、まあスポーツの秋、まあ僕もねダイエット頑張ってきたんですけどもね、その背景ではね、もう運動もトレーニングも、そしてボクシングなんかもね取り入れて、今、体重が 8.5 キロ痩せました。そんな、スポーツの秋にふさわしいゲストをお招きしております。第9代 WBA 世界スーパーフライ級チャンピオン、一般社団法人日本視覚能力トレーニング協会代表理事、飯田聡ボクシング塾ボックスファイ会長、飯田聡さんの登場です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
やっぱり噛んでもう
だ。噛んだ噛んだね。
あかん、もうすいません。もう今ね練習中から噛んでたけども、絶対ここで噛むやろうなって、うん、これどうなんですかね、やっぱ人間ってほら子供もそうやけど、うん、これやっちゃダメだとか、ね、なんか言えば言うほどこけるんでしょ。
いやもうまさにもうそういう指導方法、うん、自分でやっちゃったね。失敗の輪立ちをガンガン作って。
あかん、もう今目見て喋られへん、恥ずかしいわ。まあごめんなさい、もうね本当、4週連続で噛むというね。はいね、先ほどもねラジオ収録始まる前に、うん、直樹くん、もう4回目はないよと。
いやいや、もうボクサーで言ったらもう引退勧告。
じゃあ今日でもラジオ終了します。そうそうそうそう。はい、もうね、はい、まあね本当にね放送局の代表とか言いながらも噛みまくる代表でね、もうむっちゃ有名で、はい、すいません。はい、いやだけどもう飯田さん今日ね、はい、本当ラジオね、ゲスト出演本当にありがとうございます。
いえいえ、とんでもないです
ね。まあもう飯田さんねお招きするのにもう本当に、ね、日程調査やっぱり普段お忙しいしね、いえいえ、世界戦とかの実況中継とかね大活躍されてるんでね、まあ今日はですねこの飯田さんのですね、もう本当今やってる活動とか、過去のね、いろんな、活躍のぶりとかね、はあ、まあ、ご苦労されたこととかね、はい、いろんな話を聞いていきたいなと思ってるんですけども、はい、まあ最初ねこの飯田さんとの出会いなんかの話をねしていきたいと思います。
はい、
あれは岐阜でしたね。
岐阜でしたね。
あれはゴールデンウィーク、
ゴールデンウィークの、うん、多分本当にもう頭もう4月の29とか、うん、そのぐらいだったかな、うんうんうん、今年なんだよね。
そう、今年また今年なんですよね、うん、で津田義和君って言ってね、はいはい、僕の友達がいてて、うん、まあ日本とね海外をつなぐエルサルバドルね、うん、共和国の親善大使のね、
大使、
はい、津田君と、飯田さんがね、うん、講演会一緒にしててね、
ですね、
うん、でその時ねまたね津田君がね、うん、直樹君あさって空いてんのってまず連絡来て、まあね、いや空いてるよって、岐阜で講演会するからおいでよって、うん、もう川君が言うんやったら行く行く言って、もう本当何のことかわからんぐらいの勢いでまた行くわけですよ。
うん、
そこで講演会でね お話しされてたのが飯田さんだったんですね。
ですね。その控室であったのが最初、はい、そう
初めて会ったのが控室で、うんうん、でも俺も本当に講演会の時間もう間に合わんでもちょっと会いに行こうと思って、
そう、う
ん、行って講演会終わってしまって飯田さんの話とかもう全部終わった状況の途中から行ってしまってね、うんうんうんうん、話が全然できんかったんやけどあの控室で初めて会った時から飯田さんめっちゃ優しくて
そうだったかな、分かんないけど、うん、
いや本当に、うん、うわめっちゃ優しい人と思って、うん、でそれ柔らかいし喋りやすいし、わなんなんこの人はと思ってね、うん、でもいや知ってましたよ飯田聡って知ってたけど、
はいはいはい、
イメージではね、うん、やっぱもう世界チャンピオンでボクサーでなんか怖いっていう、
あははは、
うん、厳しい、まあ、厳しいのは厳しいと思うけど、
うん、
なんか僕みたいなね、なんかようわからん得体の知るみたいな意味不明感たどり走って息をつくタイプの僕やったらしばかれんちゃうかなと思って、
いやでも、
う
ん、いや全然そんななんか臆してる感じ全くなく、
本当に
いやー飯田さんっていきなり握手しに来たよ
慣れ慣れしまあね、まあ、出会いがそんな感じでね、はい、まあそこからねちょっともういろいろ本当に交流深めさせていただいて、ね、
いやーもうこちらこそお世話になってます、はいろ、はいろ、ね、とも
う4ヶ月越しで、ゲスト出演ということで、ね、本当ありがとうございます。
ないです、
うん、でね僕飯田さんのね、ボクシング姿僕本当に昔テレビでも見とったんですよ、
はいはい、
でね僕飯田さんのねそのボクシングのその背景もちょっと今日ねお話聞きたいしね、うん、でこのボクシングを始めるきっかけとかって何やったんですか。
きっかけっていうか、うん、もう小学校の時からやってみたいスポーツだなっていうことで、うん、だけどもうそんな今ほど、うん、それこそ女性がやるとか、
うん、
子供がやるっていうスポーツじゃなかったから、うん、ボクシングジムも全然今よりも今の半分以下ぐらいしかなかったんだよね。
あ、今は増えてますよね。確かに昔、うん、僕が小さい時ボクシングジムでどこにあるか分からない。
ないないない、本当に、うん、でだからもう探してもないし、
うん、
やるにはどうやって始めようみたいな。
なるほどなるほど。
でだから、まあ、高校に行ったらボクシング部がある学校もあるよ、
うん、
みたいな。じゃ あ、まあそんなになった頃にやろうかな。本当に子供 の、うん、将来の夢というか、
うん、
やってみることが夢、
うん、
もうチャンピオンとかそんなことじゃなくて
まずやるっていう、
グローブをはめてサンドバッグをパンパンってこう叩くのがこう、うん、やってみたい夢みたいな感じ、うん、
なるほど。
でそれからずっと思ってて、うん、結局スタートしたのはやっぱ大学入ってから、大学にやっとボクシング部が、
大学からボクシングスタートなんですよね。
そうですね。
これでそして世界取ったんでしょ。
そうね、
うんうん、めちゃくちゃすごいっすよ。だってとは言うもののですよ、うん、世界チャンピオンクラスって海外は、
う
ん、まあ、日本よりももっと栄えてたし、海外なんでね、もうなんか気がついた頃からもうこう、ね、殴り合ってる、こうボクシングしてるっていう選手も多いじゃないですか、
うんうん、そうね、やっぱ最初、うん、世界挑戦した時とか、うん、自分がこうチャンピオンベルトを取った選手とかもやっぱりタイの選手とか、
うん、
やっぱ中南米とかだと、うん、もう子供の頃からやる。
ですよね。
でタイなんかやっぱそのムエタイっていうキックも使うのをもう本当にちっちゃい頃からやってるから、うん、めちゃくちゃ体頑丈になったよね、
うん、
もう蹴られても、うん、キックされても大丈夫なのが、うん、やっぱりもうパンチなんか怖くないって感じでガンガン向かってくる。
なるほどなるほど。
そんな人たちの中で、
うん、
ひょろひょろと
ひょろひょろ
とひょろひょろと大学から始めた俺がどうかっていこうかみたいない
やけどさ、それってほんま相当、まあ今世界チャンピオンってねこうひょろひょろ言うてるけど相当努力をされてね、
うん、だからやっぱりじゃあ当たり前に、うん、同年代でもやっぱりチャンピオンになった人を見ると、うん、周りはやっぱりその小学校からやってましたとか、
うん、
もう高校の時にはアマチュアボクシングで、うん、優勝とか、うん、全国優勝してるとか、うん、っていう人が、うん、まあ、大学には行かずとか、うん、大学に行った人もいたかな、
うん、
で、プロになって、
うん、
もう20歳ぐらいにはもう日本チャンピオンになってるとか、でこっちはまだアマチュアの試合2回やっただけみたいな
もう考えられない考えられない、もうすごすぎる。
でそこからプロになるってなって、うん、じゃあそれに追いつけ追い越せってなると、うん、じゃあどういう練習しようかなっていうのはやっぱりいろいろ考えて、
はあ、もう人の何倍もというやっぱ効率的に頭を使いながら練習しちゃったん違います。
あ、もうとにかく、うん、ただただがむしゃらじゃダメって分かって、うんだというか、
うん、
それじゃ追いつけないなと思ったから、
うんうんうん、
量はもちろんやる、うん、いっぱいやる、うん、だけど質をどんだけこう濃縮に、
なるほどね、
いい練習だけを、
うん、
強くなるための練習を、うん、 っていうのはめちゃくちゃ考えたね。
なるほどなるほど。いやもう飯田さんといえばね、僕ちっちゃい時にね、うん、テレビ見とったんですよ、
うんうん、
元気が出るテレビ、
はい、
見てた見てたあの人やとか思ってね、
ボクシング予備校ね、
うん、いや実際ねもう元気が出るテレビからもあれの応募っていうのはその、うん、なんかオファーが来たりとか、
いやいやいや、うん、もうねたまたまもう大学2年、うん、もう3年になるとこの葉の春休みだったから、
うん、
もうねあの番組見てなかったんだよね。高校までは毎週楽しみに
見て、うん、あれ、うん、楽しかった。
大学生の日曜日なんてもう外に遊びに行って、うん、
遊びに行くよね、
見てなかったんだけど、うん、これまた運命というか、うん、たまたま早く帰ってきてテレビつけたら、うん、ボクシング今ボクシングアマチュアで頑張ってる子募集みたいな、
うん、
プロ養成の世界チャンピオンが教えますみたいなコーナースタート、
はいはいはいはい、
と思って、
うん、
あちょっとやってみようかな、
うん、で応募して、
そう自分で、うん、もう人生初の応募はがきっていうのを書いて、うんうんうん、ああ東京に行くんだ俺みたいな、う
ん、その時住んでたんで、
名古屋愛知、
名古屋愛知、うん、愛知から、うん、はいはいはい、それで、何合格ってきた感じ、
そう、うんとね、どうだったのかな、電話がかかってきたのかな、
うんうん、
日本テレビのみたいな、
うんうん、
いざ佐藤さんいますかみたいな感じ、うん、おい、サトシに電話かかってきてるぞみたいになって、うんうん、出たら、まあ、来てくださいってなって、
うん、わおわおわお、
ね、本当に
だってテレビ局側もほらまだ実績何もない、
ない
で、ほんまに始めたてほやほやの人、
うん、
っていう形で抜擢したってね、
そうだね、アマチュアでは試合やったことがあります、うん、
すごい企画
でも、そうだね、
でもそこからほんま世界チャンピオンになるって
ねえ、
びっくりするよね。いや、数々そういうテレビ番組ってほらいっぱいありますやん、うん、正直、うんうん、元気が出るテレビ以外でも、
うん、
ボクシング予備校的ないっぱいあったけど、
そうだね、
世界チャンピオンになったって飯田さんしかおらへんよね絶対。
そうだね、
聞いたことないじゃ
ん、
どっちかというとほらいつの間にかどこに行ったのかわからない状態になってるっていう人も多いのに、飯田さん世界チャンピオンになっちゃったって感じでね。
頑張った ね、
うん、ねえ、
あの頃の俺、
いや、あの頃の俺いやいや今も頑張ってあるしもういやいやいやいや、でもあの最後はヨック対、
うん、
あの世界戦の、
うん、挑戦した、
うん、
俺の前のチャンピオンね、
うん、
ヨック対、
うん、ヨック対倒して、うん、世界チャンピオン
になった、
うん、あもうすげえな、もう本当もう俺も考えられへんもんこんなもうだってさ、スポーツ、うん、大学からスタートして世界取るってもう初めて。
そうだから、うん、で自分もそんな世界チャンピオンどころか日本チャンピオンに な、ね、うん、なるなんて夢の話だと思ってて、
うん、
でもとりあえず勝ち続ければ、うん、チャンピオンになるし、
シンプル
とにかく勝ち続けてずっと上に行ったらその先はあれ世界チャンピオンっていうところなんだなっていうのは漠然とというか、うんうん、
漠然として
一応てっぺんまで描いてスタートはしたけどね、
うん、一つずつ一つずつ勝ったらあ世界チャンピオンになるんだと
近づくんだなっていう、うん、
なるほどね、もう人がやった以上の努力とあと効率よくっていうね、
あ、
うんうん、でもあの皆さんの考え方とかね、
うん、
その効率よくもそうですけども今されてる活動の中でね、ちょっとプロフィールの中でのビジョントレーニング、
あ、
うん、ビジョントレーニングっていうのもその、まあ、当時からもいろいろ意識されてたのかなと思うんですけども、
うん、
それがなんか世界にね繋がっていったのかなと思うんですけども、うんうんうん、ビジョントレーニングってどういうトレーニングなんですか、うん、
ボクシングのそのやっぱりパンチが見えるようになるよみたいな誘い文句に乗っかって、
うんうん、
要はその目を鍛えるトレーニング、
うんうん、
ビジョン見る力、
うんうん、
でそれを鍛えるトレーニングっていうのはやっぱ、まあ、ほとんどもやった人がいなくて、
うん、
日本に入ってきてすぐの頃、
うんうん、
本当に一番最初 の、 あのいわゆる一期生的な感じで声をかけてもらって、
うん、
でスタートしたんだけど、
うんうんうん、
でまさに本当にその効率よくだから、
うん、
もう何百回何千回とスパーリングをやっていくよりも、
うんうん、
やっぱりじゃあもう直に目を鍛えてやろう、
うん、
パンチが見えるようになっていくんだけど、うん、スパーリングをやれば
ゆっくり見え出すぐらい の、 あのテレビでよく漫画である
そこなんだわ、
すげえ
ね、ボール球技とかがね、うん、ゆっくり見えるとか、うん、止まって見えるっていうのが、
うん
う
ん、
やっぱりそのパンチも分かるようになってきたんだよね、
うん、
やっぱ何年も経ってからだけど、
うんうん、
そんなもう何ヶ月じゃもう無理だけど、
うんうん、
1年2年ってなってきたら、
うん、
あもうこれあこうやって打とうとしてるって、
うん、
分かるから、
うん、
避けれるの。
はあ、そういえばね僕、うん、飯田さんとね、1回目2回目を打った時に、
うん、
飯田さんに言われたんが、
うん、
直樹くんで 僕に思いっきりパンチしても僕絶対避けれるからね、うん、
どんな自慢だそれ。元世界チャンピオンが仕事に向かって
言っちゃ
った。そんなこと言ってた。あれ酔ってたよね俺ね。
酔ってた酔ってた酔ってた、
うん、恥ずかしい、うん、今聞いてはずめっちゃ恥ずかしい。これ
違う違う、あれ酔っ払ってたからじゃあそれ多分俺から言ったと思うんだ。
本当
飯田さんやっぱあの、うん、その見えるんやって、うん、要はもう思いっきりやっても絶対避けれるからねってマジでって
恥ずかしい。俺も今俺めちゃくちゃ恥ずかしい。
恥ずかしいかもしれない、うん、俺も正直恥ずかしい、うん、世界チャンピオンに何言ってんねんって感じだし俺も多分酔ってたし、
うんうん、
でその時 のビジョントレーニングのところを聞いてさ、うん、めっちゃ興味あって、うん、やっぱこのビジョントレーニングって、うん、そのボクシングに限らずね、
うん、
まあ、あのいろんなジャンルとか本当にいろんな仕事されてる方とかスポーツ選手、
そうそうそう、
ボクシング以外でも活かせれますよね。
いや もちろんそのスポーツはもう、うん、もう直接、うん、まあ、パフォーマンスに影響するけど、
うん、
もう一般の人もだし、うん、やっぱ子供とかね、
うん、
子供が今やっぱこういろいろその、落ち着きがないだったりとか、
うん、
いろんなことでこう動きがねこう多動でみたいなことがあったりするんだけど、
うん、
ちゃんと見えてないからっていう原因が実はあって、
うん、
でそれはその目の見る力が発達してないから、
うん、
から落ち着けないし、
うん、
見えてる状況がちゃんと理解できてないとか、
なるほど、
なかなかこう字が傾いたまま上手にならないとか、
うんうんうん、
それももう見えてないっていう、ね、
うんうんうん、
でもそんな両目開けてて、うん、視力測れば 1.5、うん、2.0 であります、
うん、
で見えてないってどういうこと、
うん、
ってなるんだけど、
また違うんですよね。
違う、
うんうんうん、
やっぱり2つの目があって、うん、ちゃんと焦点合わせて、
うん、
やっぱそれ見るっていうのは映像化してるのは脳なんで、
うん、
そこまでのやっぱりプロセスでやっぱりいろんなことがあるから、
うんうん、
それをちゃんと経験して見る力っていうのはちゃんと育ててないと見えないんだよね、
うん、
ちゃんとね。
なるほどなるほど。そういうトレーニングとかにもお子さんとかにもされるんですか？
うちのジムで、うん、やってて、
うん、
でそれは子供幼稚園のクラスと小学生のクラスと、
うんうん、
でね、うん、まあ週1回通ってきてもらってっていう教室をやってます。
教室もされてるんですね、うん、
はいはい。
昨年本の中にね、人生を変える見る力っていう、
はい、
その本出版されたんですけども、はいはい、それはそのなんかメソッド的なことが本に書いてあるんですか？
うん、そうそう、それはそうだし、
うん、
あとその見る力ってどういうことなのみたいな、
うん、
でそのさっき言ったその社会人普通の人にとっても、
うん、
実は見えてるようで、
うん、
まあ、他の人もこうやって見えてるんだろうって、
うん、
みんなが思ってるんだけど、
うん、
実はその人にとその人だけが見えてる世界で、
うん、
他の人より何割も情報量が少ない世界に住んでるかもしれない、
うん、
単純にその視野っていう広さだけとっても、
うん、
実は狭い中で生活してて、
うん、
なんか失敗するとか、
うん、
なんかこぼしちゃう落としちゃう、
はいはいはい、
なんか見逃したりミスが多かったりとか、うん、注意される怒られる、
うんうん、
それが目が原因、
うん、
見る力のなさだったり、
うん、
っていうこともあるんだ
よね。なるほどなるほど、うん、まあ、視覚目から入ってでそして脳がいろいろ伝達して考えてっていうこともね、うん、解説しながらこうレクチャーもされている
という、はいはいはい、
なるほど。いやその授業とかもねちょっと受けてみたいなとも思うんですけどね。
いやもうぜひぜひ。
それは今経営されているそのボクスワイ、うん、
ボクスワイ、
ボクスワイの中で、うん、授業をされている
っていう。そうですね、幼稚園クラスと小学生クラスと、う
ん
う
ん、あなるほどなるほど。
あとまあそのアスリートだったり、うん、一般の人はもうその個別みたいな感じでちょっと予約取って、
うん、
ちょっと別枠になるんだけど、
うん、
展開しているジムでやってるのはその、
うん、子供教室。はいはいはい、うん、今の講演活動もねこれ精力的に行われているということでね、
うんうん、
なんか子育て中のお母さんお父さん向けの授業なんかもされてるんですか？
う
ん、
あもう、うん、本当にやっぱり子供はもうね、うん、気づけないし、
うん、
見えてないことに、
うんうん、
だからやっぱり親が気づいてあげる、
うん、
なんかおかしな行動するな、
うんうん、
でこの間こうやって行動したのに今回こうしてるみたいな、
うん、
それやっぱり親が気づいてあげる、
うんうん、
子供はちゃんと見えてないかもっていう、
うん、
だからそれをそういうことがあるんですよっていうのはもう、うん、本当にあちこちちょっと機会があれば。
なるほど。
話させてもらってます、
うん、子育てもまたそれでやっぱ楽しくなったりとかありますよね。
全然だからなんでうちの子何回も行っても分かんないのみたいなのが、
うん、
お母さんがストレスたまっちゃうとか、
うんう
ん、なんでうちの子はもうこんな動きをするんだろう、
はい、
成績がとかいろいろあって、
うんうん、
まず見る力が育ってないっていう、
ね、うんうん、
でそれもお母さんが良かれと思って子供にしてる、
うんうん、
ちょっとしたその育て方だったり、
うん、
声のかけ方だったりとかで、
うんうん、
子供が目の見る力を育つのか、
うん、
使わなくなっちゃうのか、
うん、
でも本当大きな差が出てきたりするからね。
なるほどなるほど。
そんな、うん、まあ、子育てのコツみたいなのも含めて話させてもらったりしてます、
うんうん、子育てのコツなんか一つあればちょっと、
子育てなんて、うんうん、なんてって言っちゃあれだけど、
うんうん、
まあ、自分も二人子供見ても二人とも成人してるから、
うん、
あれ言うんだけど、
うん、
なんか大変大変と思うんだけど、
うん、
実は 勝手に親が背負い込んじゃって、うん、こうしなきゃ子供にこういうことをしてあげなきゃっていうのが今回すごく多くて、うん、
なるほど。
でもそれってじゃあ子供が自分でやるチャンスとか、
うん、
自分でやる力が育つっていうのを奪っちゃってることだったりして、
うんうんうんうん、
どんだけ自分のことを自分でやらせるか、
うん、
当たり前に自立ってそういうことだよね、
うんうん、そうですね。
でそれをもうだってじゃあいつからっていう話だし、
うん、
0歳からやらせればいいの、
うん、
何歳までいつまでその子供 の、 あの宿題の今日はどんな宿題が出ててとか早くしてなきゃいけないのあやったの宿題とか持ち物明日の学校の持ち物はとかそんなの親がやることじゃない。
あもうついてば心配してしまってね
もうああそういう根本的なところから変われば子供も変わる、
なるほどね。やっぱ問題はやっぱ親にあると親がね
もう良かれなんだよね
良かれと思って
子供に対してのことなんだけど、うん、発想だけちょっと変えるだけで、
うん、
全然子供の発達具合とか、
うん、
動きからなもん全部変わってくるし、
うん、子供の成長を止めてしまってるんですよね。だから逆に言うとねそう親が構いすぎると、ね、
そういう育つチャンスを逆に親が取っちゃってる、
うん、
子供親が手を出すことで子供が手を出すのを、
うん
うん、引っ込めちゃってるという
か、ね、なるほどなるほど、はいはいはいはい。であの子供さんにね、うん、あの関わる、ね、指導者向けトレーニングっていうのもあるんですよね、
うん、やっぱりそのいろんなその例えばじゃあ野球教室サッカー教室、うん、あの勉強の教室だったりとか、うん、いろんなところでも目は使うわけで、
うん、
だからそういうところ で、じゃあやボクシングだったらボクシング用の目の使い方があるし、うん、いろんなその目の使い方勉強だったらやっぱり鉛筆持ってノートを見て、
うん、
黒板見てまたノート見てとか、
うん
でまた隣の教科書とノート見て、
うん、
いっぱい目を使ってるし、うん、あと遠近の焦点合わせもすごく変えてる、
うん、
そこで、なかなかその目が育ってない人は、
うん、
やっぱり黒板を見てプッとこう手元を見るだけで、
うん、
焦点合わせに時間がかかる子がいるとか、
うんうん、
でなんかこう理解力もそこで、うん、もう今覚えたものをノートを見て焦点を合わせてる間に、うん、あ忘れちゃったあれなんて書いてあった
なるほどね、
うんうんうん、いろんなことが実はあって、
うん、
であとそういう育て方も、まあ、トレーニングの仕方とかもいろいろあるから、
うん、
それはそのジャンルに応じて指導者がどういうところにこう、うん、子供 の、 あ 目、 の目を使えているかどうかを見てあげたり、
うんうん、
っていうのは、うんまあ、レクチャーするところはありますね。
なるほどですね。いやでもこの子育てであったりとか、うんそのね、子供に、子供向け子供に関わる方向けとか、
うん、
で逆に僕たちみたいに、
うん
あのまあ一般の、仕事している方とか、
はいはいはい
いろんな方向けのなんか講座なんかもやってはるんですか。
あやりますね、
うん
まあ、今度もいろいろちょっと、まあ、あの講演とかセミナーとかやるんですけど、うん、やっぱりその大人の人だったら、
うん
実はもう昔すごい俺はスポーツやってて、
うん、
もう100何キロの球を打ってましたみたいな野球の選手だったとしても、
うんうん、
今やっぱりもう5年も10年もスマホとパソコンと1日にもう8時間ぐらいパソコン見てますみたいな職業の人いっぱいいて、
うん、
絶対その視覚能力って落ちてるんだよね、
うん、
だからその凝り固まっちゃった動かなくなっちゃった目をうまく動かしたり、
うん、
そういうこう認知的な見たものをどういうこう立体感距離感、
うん
どういう配置でどんな風であとこの時間的な流れとかでも、
うんうん
ビジョン映像としてこう描く力とかっていうのもつけていくのもビジョントレーニング で、
うん、
でその仕事の段取りの良さだったり、
うんうん、
仕事がテキパキとこうはかどる、うん、その段取りをこうさーっと映像化して描く力、
うん、
そんなのも実はビジョントレーニング、
うん、ビジョントレーニング、
うん、
うわビジョントレーニングすごいなんか
ついついこの目を動かす眼球運動みたいな動体視力を鍛えるみたいに思うんだけど
思ってた
そう、うん、もう全然だからうちの子だと目を閉じてするトレーニングもあるし、
うんうん、
すごいじーっとしてもやるものもあれば、
うん、
めちゃくちゃ汗かきながら動き回って転がり回ってっていうのも全部ビジョントレーニング、
はいはいはい、
体と頭と脳がやっぱりちゃんと一致して、
うん
理解できてるか今何をやってて今自分がどんな位置でどんな姿勢でいるかとか、
うん、
っていうのをすごく見る力には関係があるところ。
なるほど。座学もありの体も動かしのもありの、
うんうん、
イメージトレーニング的なこともありのっていう。あるあるある。へえ。いやこれからねそのビジョントレーニングこのビジョントレーニングってやっぱそのね
普及、まあ、飯田さんがずっと、ね、はい、日本中を普及させていくと思うんですけどね、今もそのボックスファイの中でメインでされているんだけども、うん、やっぱ企業さんとか、うん、いろんなあのお招き来てくださいっていうところで、はいはい、やっぱりこの講演会とかもされてはるんですか。
あ、やりますね、うん、なんでその、まあ新入社員の人向けにちょっと話してほしいとか、うんうん、やっぱその仕事効率にやっぱり影響があるから、うんうん、やっぱそういう、まあ、仕事のパフォーマンスアップっていうところでも、うん、あの目の体操をあの、うん、仕事の合間に入れるとか、うんうん、またこんなことやるといいですよとか、うん、っていうのは、いろいろ話すことありますね、
うん、いや僕ね今飯田さんと、ね、お話してて、ね、もうまあ、僕もねあの講演者としてもいろいろ全国やってるんですけどね、うん、なんか一緒に講演会すると僕が全然できないねあのテーマの講演がねもうできはるので一緒に回れたらいいなと思ってラジオでこう今ちょっと言ってるんですけど一緒に回ってくださるかな。
いいと思う。
言っちゃった言っちゃったこれで今リスナーさんがこう聞いてくれてて、はい、うわ岡田と飯田さんが講演会でも回るんやって、ね、いやでもね、うん、もう講演会で出会ってるんでね、うん、もう津田義和くんの講演会でね、
そうね、
もうほんま彼めっちゃすごくてご縁つなぎのプロでね、
ね、
う
ん、縁だよね、
縁をつないでくれてね、うん、今日も実はねラジオの、僕たちの収録と、うん、今横に津田くん座ってるんやけどね、
なんかねちらほらちらほら笑い声が
笑い声がね、
うん、入ってきてます。
うん、
でも
うん、ゲーム
ちゃんと聞いてるよって、
うん、聞いてる。
いや違う違う、こうやってこうやって僕らをリラックス、させてくれてるというね、
素晴らしいね、
さすがもう究極の気を使わせないプロってね言わせてもらいま す、
ね、そうです
ね、
相手に気を使わせないのが本当の、ね、気遣いなんですよね、
う
ん、
本当にそうですね、うん、
気を使われてるって気づかない、うんうん、最上級な
最上級最上
級すごい
ありがとう怖いよ、うん、ね、まあでも本当ね、まあ、これからのね、まあ、飯田さん その展望というか、うん、未来どのようなことをね、展開していきたいのかとか、もしよろしければね、リスナーさんにお伝えいただけたらなと思うんですけども、
あ、やっぱりその、うん、見る力っていうのを気づいてない人が本当に多いから、うん、だからそれで、いろんなことでこう生活しづらさだったり、うん、仕事がうまくいかないなとか、うん、人間関係がうまくいかないなとか、うん、でその原因がちゃんと見る力が育ってないからっていうことがあって、うん、でそれを気づいてトレーニングすることで、うん、どんどんこう改善していって、うん、まあ、さっきちょっと紹介してもらったやっぱ人生を変えるっていう見る力って、うん、はい、絶対変わるんだよね、
うん、
だいろんなその俳優さんでもやっぱり見る力がいるし、うん、スポーツマンでもそうだし、
うん、
もう全員本当に目って関係してるものだから、うん、それを広めていきたい。でなおかつやっぱ自分はやっぱ子供に対しては、うんうん、本当にその環境から何からもいろんな意味も含めて、うん、見る力が育たない環境になってきているから、うん、のびのびと遊べる公園だったり、うんうん、はい、いろんなことをちょっと企画してやっていきたいなって思ってます、
うん、ね、あのビジョントレーニングそして今までの経験からね、うん、なんか地域とかねいろんな人たちを巻き込んだようなね、うんうんうん、あのそういうコミュニティ作りなんかもね、
いやもう本当にそう、あ、
そうですよね、
やりたいですね。
皆さんもこの番組の名前はねライフ第4の居場所っていうネーミングついててね、居場所作り、いろんな人たちの居場所づくりというテーマで、ね、お話をするんで、まさに今、ね、されている活動って、い
やもうボックスファイはまさに、うん、あのコミュニティですよって言って、
そうすよね、
あの、うん、行って会員さんに入ってきてもらって、うん、親睦会とかもしょっちゅうやって、
うん、
まあ、飲んでるんだけど、
うん、だからそれがいいんですよ、ね、飲みニケーションもすごく大切でね、やっぱり人ってこの居場所があればね、また明日も頑張ろうっていう気持ちにもなりますしね、やっぱ居場所があればね、本当に、ね、悩みがあってもね、こうやって話聞いてくれる人がいる場所があるだけでも人って元気になっていけるし ね、
うんうん、
そのような居場所作りね、まあ、全国各地でもこれからね展開していくという形で、まあ、僕飯田さんの、これからの活躍もですね、
はい、
本当にもうラジオでも、実況中継、
まあ、
またかんでも実況中継、ね、はい、させていただけたらと思っております。はい、もう時間が来てしまいました。はい、本日のゲストはまたかんでもうだわ本日のゲストは第9代 WBA 世界フライ級チャンピオン、
スーパーフライ級
チャンピオン、はい、ありがとうございますね、はい、飯田聡さんでした。どうもありがとうございます。
ありがとうございました。
いやー、もっともっと話聞いたかったんけど、まあ今日は何回噛んだかな、もうわけわからんぐらい噛んでしまいましたね。まあでもね、僕の飯田さんとね、今年出会ってからね、まあ、本当にいろんな考え方とかね、この、ね、極めてこられた方の考え方、うん、それをね、学ばせていただいてね、僕もあの、夢の種、そしてラジオ、そしていろんな人たちにご縁、応援、貢献をテーマに番組をしてるんですけどね、いろんな方のこの一流の選手、考え方をね、取り入れて、ね、皆様にね、このラジオでね、お伝えて、していけば、いきたいなとも思っております。ね。ということで、今日は、また、噛みました。噛み噛みの岡田直樹でしたけど、また噛んでもったわ。ね。ということでね、また、来週この時間お会いしましょう。お相手は私、岡田直樹と、スペシャルゲストに、
飯田聡です。
どうも、ありがとうございました。さよなら。